インターネットでお世話になってます。奈良南です。奈良南のボストンクラブレイディオ、今回も始めていきましょう。ということで、国斎藤さんの風豪とオマージュ会、一遍これやってみたかったんですよね。なんかこの間国さんがですね、プロレス耳プロ業界の世代みたいな話をされてたんですけど、もう大元祖からもうその次の世代、そして、国さんたちが第3世代ぐらいなんですか。だから我々は第4世代とか第5世代なんですかね。なんかね、レスラーみたいですよね。はい、耳プロ勢は、この第4世代耳プロ勢っていうのもね、かなり不ごとに影響を受けて始めた人は多いと思う。私もそうですね。っていうことで、我々は国斎藤チルドレントとでも言えましょうかって感じで、はい、そんな感じでやっていきます。BGM もね、ちょっとね、国さんのやつ、使えるんで、ね、使ってみました。で、ちょっとだけ真面目な話を初めにしましょうかね。私、仕事医療系なんですけれども、どうもコロナの情勢相当悪化しててですね、Twitter でも共有したんですけど、救急医療に関わってるね、知ってる人からですね、かなりやばくて、コロナの診療やってると普通の診療できねえっていう話がね、だから年末年始はなるべく感染増やさないようにおとなしくしといてって、基本的に家で過ごしてっていうお願いがね回ってきましたよね。でも帰省とかね、挨拶回りとかもやめようよとか言ったりね、で同居家族以外とはちょっとご飯食べるのやめようよって、ね、いうことですね。で、じゃあ我々プロレスファンどうしたらいいんだよっていうことをちょっと考えてたんですけど、試合ね、例えば 1.4、1.5、東京ドームであったり後楽園ですか、見に行きたいですよね。で、そこでまず一番安全なのは自宅でオンライン観戦ですね。でもビッグマッチ行きたいなっていう話になるでしょうし、団体側もそれなりの準備をしてですね、やっていく、開催していくと思うんですけども、もしプロレス観戦行かれるなら、当たり前かもしれませんが、マスクとかですね、清潔含め万全の体制で行っていただくことをお勧めします。で、マスクね、布マスクよりも不織布、いわゆる紙マスクって言ったら正しいのかな、いわゆるサージカルマスクって俗に言われてるものですね、あれの方が、よりブロックするとかですね、外への電波とかいうことも少ないですので、おすすめします。で、プロレスね、観戦行った後ね、友達と行ったりするとアフターで打ち上げでちょっと飲みに行くとか楽しいですよね。なんですけど、できることならね、これね、反論くらいそうですけど、飲食控えた方がいいと思いますよ、本当に。で、もうどうしてもっていうなら、もうね、飲食は向かい合わずに屋外で極力リスクを減らした状態でやってくださいって感じですね。もうそこまで気使うなら、もう家帰ってから、この間喋った近隣のラーメンかうどん、鍋で温めて食ってください。それが一番美味しいかもね、という感じで、ちょっと一つ皆さんにご提案でした。はい、年末年始ね、試合見に行かれる方多いと思うんですけど、ちょっとそこ気をつけてくださいね。本当に日本が終わらないようにね。で、 本来受けられる治療が受けれなくなって、なんか病気が悪化したりとか亡くなったりとかいうね、そういった命を助けるためにもちょっと皆さんちょっとそこは力を合わせていきたいところです。はい、はい、この番組奈良南のボストンクラブレイディオはプロレス過疎地奈良県に住む私奈良南が緩めの暑さでプロレスを語る自称ベビーフェイス系プロレスポッドキャストです。第15試合目は僕のプゴト大賞2020ノミネートモーメントのこと行きたいと思います。まあ、ここら辺もね、オマージュさせてください。で、富士さんとかあのハッスルジョボさんとかでクニさん本人からもですね、ちょっとお前もやれよってノミネートモーメントやれよみたいなこと言われたので、ちょっと背中プッシュねしていただいたんで、いろいろやった2020年ですがちょっと振り返ってみました。うん、でね、まああの私が息を飲んだね試合見てたりして、おおって思ったりとか興奮したり絶句したりとかいうようなあのモーメントを拾っていきたいと思います。で試合結果から遡ってワールドを見てですね、あの逆引きみたいな感じでピックアップしてたんですが、これねやっぱり1年間こうやって振り返ると楽しかったですよね。いや本当に、うん、これはいい企画というかね、あのでしたし、まあ、自分に対しても個人的な備忘録としてですね、この年はこんなことがあったよっていうことをあの、まあ、ボイスメモとして記録するっていう意味でもいいのかなと思いますので、じゃあそんな感じでですね、あの話していきましょうかね。ということで今回もよろしくお願いします。はい、ということでじゃあ、 あの行きましょうかね。僕のプゴト大賞2020ノミネートモーメントのことってことで、まずは1月から行ってみます。1つ目、 1.5 東京ドーム IWGP ジュニアタッグ選手権試合、石森エルファンタズモ対陽翔 のこの試合のフィニッシュの陽と翔の合体技のストロング X を初めて、出した時ですね、あのついに陽と翔がここまでいったということでテンションが爆上がりしましたね。あのいいですね、なんかあの 3K よりもですね説得力のある、合体技をついに手にしたということで、彼らのちょっともうちょっと吹っ切れてよっていうところにいつもモヤモヤしてたわ私がですね、あのやったってなった瞬間です、ね、よう早く復帰してほしいですよね。はい、2つ目は、同じく 1.5 東京ドームですね。これは皆さんも挙げるの多いですよね。メイン終了内藤のマイクの最後のロスインゴベルナーブレースでケンタ乱入みたいなね、でデランニュー、ケンタのデランニューですね。もうこれは、ケンタファン、バレクラファンの私とてもね、あの快感でしたね。うん、なんかあのロスインゴファンブーイングしますけどね、バレクラファンにとってはたまんねえっすよこれはね。やっと来たよって感じがしました。はい、で続きましてはそうですね、3つ目 2.2 北エール、北海北エールのブリティッシュヘビーの選手権試合、オスプレイ対ザック・セイバージュニアのこの試合ね、ザックがですね万字固めからの複合関節技でレフェリーストップを収めたんですけども、これで息を飲んだというかおおって思ったのは、 ザックがオスプレイのストームブレイカーを切り返して、万字にして、その後ですねグラウンドに引きずり込むんですけど、その持ち込んだ瞬間にわもうこれは逃げれねえなってもう確信したので、もうあこれ決まるなって思った瞬間ですね。あれすごく今ね見返してもやっぱりねすげえっすよ、なんかはあって思います。はい、で4つ目が4つ目はね 2.19 後楽園ホール、タイガー服部レフェリー引退試合1ですね。棚橋いぶし矢野カバナ VS GODJ ファレの8人タッグですね。で試合後にですね、ジャドーゲドーがですねタイガー服部にイチャモンつけに行った時に、タイガー服部がジャドーゲドーに金敵するんですね。ローブローじゃないな、むしろチンスパですか、はい、スパッと切っちゃう何も悪びれずにスコーンって切るのが思わず笑ってしまいました。結構爆発しちゃいましたね。これもいい名シーン、思い出のシーンじゃないですか、はい、で続いては5つ目、 2.22 後楽園ホール、中西学ぶ引退試合、中西天山小島永田対岡田棚橋いぶし後藤ですね。まあ、このカードのですねこの相手側の第三世代対現在のナウリーダーズのナウリーダーズってこれ古いね昔の話ですねこれすらね、その並びを見てですね、まあなんかね想像できたことなんですけども、まあ、最後のフィニッシュですねのところです。で引退の選別ですよね、もうまさしくこれは後藤が GTR、 いぶしが神越で、岡田のレインメーカーで、フィニッシュが棚橋のハイフライフローですね。でちょっとコロナがねもうやばくなる直前の試合だったんで、まあ観客席見てもマスクつけてる人もねいるんですけども、まあ、この試合ですね何よりね結構みんなねガチに当てにいってるんですね、うん、気持ちがこもってますよ。いぶしの神越とか結構ハードに当たってると思うんですけどね、本当にね。そしてまあコロナやばくなる前なんでみんな喋りますね。でもう中西コールがもう凄まじい中みんながガチ当ていってるっていうね、もうその瞬間ですねちょっと胸が熱くなって、中西選手ってねちょうど高校生でプロレス見てた頃ね、黒沢としてなんかね何ですか WCW との合同興行みたいなで10番勝負みたいなのをやって、結構ね上の選手から勝利を収めて長州とかから勝ってるんじゃなかったかな。でねあの時は新しい選手帰ってきたし体ごっついしアルゼンチン使うし見栄えもいいよねって思ってたんで実はずっとですねいいなって思ってました。本当にお疲れ様でしたね、これも胸熱のモーメントじゃないですか、はい、で6つ目、はい、どんどんいきますよ。 6.22 ニュージャパンカップ1回戦、これはまあ多分後楽園ホールなんですけど、翔対高木慎吾ですね。この試合で翔がやっと高木からですねピンで勝ちを奪いましたね。でその勝った後ですねもうなんか泣きながらおえつしながら拳を上げてガッツポーズするショーに胸がもうグーンと熱くなりましたね。ね、でバックステージのコメントもね聞き直したけどやっぱりいいこと言うんですね。高木にさん付けで高木さんって言ってるんですね、ショーが。もう高木さん、あなたからのこの一勝は俺の一生のこの勝利は俺の一生の誇りですって言っちゃって、 もうこんなこと言っちゃうと次勝てねえじゃんってなるんですけど、あの人ちょっとその次のネイバー無理だったんですけど、まあ、あのまたいつかねこの2人をぶつかってほしいし、次は賞をですねもうあの堂々と取ってくださいって感じです、はい、で続いて7番目、 7.11 大阪城ホールニュージャパンカップの決勝戦ですね、岡田対イービルの試合の後ですね、あの有名なイービルの裏切りの瞬間のウルフパックですね、あーって思いました。ここで来た、前からね、なんかなんとなく噂されてたりしたんですが、ここで来たかっていうのですね。で翌日もあのコスチュームも入場テーマもガラッと変えてやってきたんで、あもう周到、用意周到にね、やってたね、もうずっと水面下で進んでた話だったんだなと思いましたけど、いやあれは忘れられないモーメントになりますね、はい、で次はですねその流れを受けた 7.25 ですね、戦国ロードドルフィンズアリーナの2冠戦イービル対ヒロムですね。でもうヒロムのタイムボムが決まった瞬間ですね、これはもうヒロムに勝ってほしかったんで、全てをひっくり返してほしいと思ってたんで、ヒロム結構応援してたんですけど、まあ、タイムボム2が決まった瞬間勝てるって思ってね、めっちゃテンション上がったんですけど、その後あの女東郷さんがレフェリー引っ張ってね、試合が振り出しに戻ってしまったというあね試合ですけど、まあまあこれもプロレスっていうことです、はい、で次がですね、8.22 ですね、あんまり見なかったんですよ、この時にあのワールドで NJPW ストロングを見てて、ブロディキングがね、誰相手だったかな、ちょっと調べ忘れましたけど、ゴンゾボムっていうね彼のね必殺技を出すんですが、そういうのもうほとんどパイルドライバーみたいな形なんですけど、もうそれの、 あの頭のマットへのぶっ刺さり方にもう唖然呆然とした記憶があります、はい、で続いては10個目は 8.29 サマーストラグル in 明治神宮野球場ですね、まあ、これはもう内藤があのポーズを取る後ろで花火がパーンっていうのですね、あれはちょっとやっぱりプロレス帰ってきたなって思った瞬間でした。なんかね、神宮の花火ってなんか昔はあれですか、ユーインターとかのあれだったのかな、なんかね神宮ってよくやってましたよね、あれ花火ジャックってあれだっけ、ユーインターだっけ、調べてないわすいません、もうあのファンの方適当なこと言ってたらごめんなさい、はい、でですね、次キリーとこまで一旦行きましょうね。次は11番目、 9.9 仙台サンプラザホールの G1 出場選手発表の時にテンションぶち上がりましたね。やっぱりあのまさか来るかどうかって気にしてたジェイとケンタとオスプレイが戻ってきてくれたことはもう本当にもう歓喜の爆上げテンションでしたね、はい、ね、今やもういてくれるんですけど日本にね皆さんね、いや本当にありがたいですね、どうしようかな、どこまで行こうかな、 G1 の最後まで行きましょうか、はい、で次はですね、9.23 北海北エールの G1 の試合ですね、上村対ゲイブリエルキッドで、この時にゲイブリエルキッドがゲイブが初めてダブルアームスープレックスを出すんですけども、もうねダブルアームスープレックス出した時のもう上村が投げられてもうなんか体が垂直になるような感じでね、あれを見ておおって思いましたね、あの本当にいい技をチョイスしましたよね。で次はここか、 13番目、 9.29 後楽園ホール G1 B ブロック公式戦、吉橋対真田のまさか決まるとは思ってなかった吉橋のカルマが決まって、真田から3カウント取った瞬間になぜか泣いてしまいました吉橋のこれまでの苦労を知ってるので少し報われたのかなって思って、胸がすごく熱くなって泣いてしまいました、はい。で次、10.6 広島サンプラザホールの G1 ですけども、これは試合じゃなくて、この時にベストオブザスーパージュニアを今年もやるぜって開催が発表された瞬間にテンションが爆発しました、はい、いや本当に嬉しかったですね、この時もね。無事にそして開催して終わることがねできたんで良かったですよね、はい。で15番目、 10.10 エディオンアリーナ大阪 G1 公式戦、辻陽太対上村優也の時の上村のフィニッシュホールド、カンヌキスープレックスホールド。これもですね、ゲイブがこの間出していつ上村がこれをやるんだろうっていうことをねちょっとドキドキしてたんですけども、ついに決めてくれました。しかも体が大きいですね、辻相手に決めてくれたことで、すごく様になってたと思います。で、G1 関連は最後が 10.16 両国 G1 A ブロック、岡田対オスプレイの試合の終盤の王冠襲来およびオスプレイ造反の一連の流れですね、はい。でこれでまた一つちょっとリングの上の流れが変わるというか、勢力図が変わったっていうことで、もう今やですね、もうコブも入ってですね、エンパイアってすごく絵になるチームですからね、見てて楽しいですよね、うん。やっぱ王冠ね、まあ、ドームのプレビューみたいなのをちょっとやってみたいんですけど、いややっぱり王冠いいですよね、はい。ということでまず前半こんな感じでいきましょうかね、はい。では後半戦参りましょうかね。さっき G1 のところまで行ったんで、次は17番目 11.7 パワーストラグルエディオンアリーナ大阪、東京ドームの2冠戦、挑戦権利書争奪戦、イブシ対 J ホワイトの試合の J の反則3カウントの瞬間ですね。逆さ押さえ込み、ロープ足掛け逆さ押さえ込みの瞬間の会場の空気ですね。本当にね、一瞬へってみんながあっけに取られて、ちょっと静かにあったんですよ、スリー入った時ね。その後になんか今喋っちゃいけないはずなのにみんながうわーってなったっていう、あの瞬間ですね。生観戦できて本当に、あ、プロレス生で見るってこういうことだなって痛感したのと、まあ権利書ね動いた瞬間見ちゃったよみたいなね、なんか歴史が動い、その時歴史は動いたみたいなね、見ちゃったよっていうのですごく思い出深いところであります、うん、はい。でもう一つは同じ日ですねの、US ヘビー級の権利書争奪戦、健太対棚橋の、これは後からなんですけども、興奮したっていうより胸が熱くなったっていうね、健太のバックステージのコメントですね。1年、今年は俺の年って年始に言って、でも予想外のコロナが来て、多分健太は思い通りの1年が過ごせなかったんですけれども、おそらくね、なんですけども、なんかね、なんか WWE 時代のですね、中村とかと飯食ってても、なんか一人ちょっとなんか 低いっていうか自分をね卑下してた時代っていうのがあるっていうエピソードを言って後に、まあね、でも今そんなことない、自信持ってるよみたいなね。でこのシリーズを通して何が言いたかったかっていうと、人生最後に笑えればそれでいいじゃんってことってね、もうこのベビーフェイス的ケンタに胸が熱くなって、ね、たまに出してくれる、こういうとこ出してくれるか、やっぱ本当にセルフプロデュース上手だなって思いますね。本当にバックステージの魔術師ですよ、ケンタは。本当。はい、次は、はい、ベストオブザスーパージュニアに行きましょうかね。 11.20 ベストオブザスーパージュニア、後楽園の公式戦です。ショー対ロビーイーグルスで、ショーがタップしてロビーがロミレスペシャルで勝った瞬間ですね。もうおーってなりました。ロビー来たーってなりましたね。もうちょうどボスクラ始めた直後で、同期とロビーの試合をだけで1回取った後だったんで、もうロビー来た、ロビー来たって言って猛烈にねテンション上がりましたね。はい、やっぱりロビーってでもこの今回のボス勢でかなり市民権得ましたよね。いやよかった本当にね、ということです。はい、で20番目 11.29 後楽園ホールボス勢公式戦、これもロビー対ヒロムですね。でこれは胸圧ポイントが2つあって、でまあその流れであるんですけど、試合後ですね、もう頭を押さえながらリングを降りて帰るロビーがぶっ倒れてるヒロムに対してスナイパーポーズをやった後にサムズアップするんですよね。これあまり誰も言ってないんですけど、これもうおーってね、お互い認め合ってる流れなんですよね。サムズアップをする、スナイパーポーズってねいつもやりますよね。指で銃作って相手を撃つやつの後にそれがサムズアップに変わるっていうね、これも胸がキュンとしますし、でその後試合後ですね、ロビーちゃんとをヒロムがやって、ぶっ倒れながらロビーロビーロビーってやって会場がちゃんと反応してくれるっていう、でその後サンキューロビーって言ってもロビーも嬉しそうっていうね、やっぱこれはね心が温まるやり取りでした。はい、で、もうちょっと続きます。次は 12.2、大阪マルゼンインテックアリーナの公式戦ですね。翔対ヒロムですね。翔がヒロムからですね、スリーカウントを奪った瞬間ですね。やっぱり翔はすごく押してて、今回も多分押してる人すごく多かったと思うんですね。ついにヒロムから取ったなっていうことがね、すごく嬉しいですよね。だからこれでヒロムベルトから取ったらショーいけるね、ちょっとチャレンジしちゃってるって思います、はい、で次は、22番目 12.11、日本武道館、ボス J、優勝決定戦ヒロム対デスペラード、これ2つあって、1つはヒロムが、ヌメロドスかけられてる状態から腹筋で起き上がった流れでそのままカナディアンデストロイヤーでデスペラードをマットにぶっ刺すっていう瞬間、そうするってそう返すみたいなねおったまげみたいな感じです本当に、はい、でもう一つはこの試合でうおーって思ったのはやっぱりマスクの下りのところですね。ヒロムがマスクを破いたこともそうだったんですけども、その後マスクのフック外して自分でポイって投げた後にデスペがニヤーって笑った瞬間にもうなんかわけのわからん鳥肌が立ちましたよね、はい、いやもうこれはあの試合はやっぱり本当にね語り継がれられるべき試合の一つじゃないでしょうか、はい、という ということで、ここまでが、一応ですね、新日本の、ピックアップモーメントです。でノアはですね、本当にね、試合をかじり見したりとかしてたんですが、でもね、すごくね、ノアはね、技を、すごくね、記憶っていうかね、思い出に残ってたりするんで、これこっちの方がもしかしたらですね、なんでしょうね、プゴト大賞2020にはもしかしたらノミネートするべき内容なのかもしれませんが、ノアもね、ちょっとだけ上げますよ。で10月頃でちょっと見れた、アベマで見れた試合だけ見てるんですけども、はい、23番目が 10.4 ノア後楽園ホール N1 公式最終戦の中島勝彦対丸藤正道の、丸藤がですね、コーナー上に座っちゃってる状態で、中島がコーナーの上にニールキックを放つんですけど、これの切り味たるや、もうなんか切れそうって感じですね。もう刃物振り回してるような感じのニールキックで、もう鮮烈に記憶に残ってます。もうクリティカルヒットしますね、これね。はい、で続いて24番目が、11.22横浜武道館のノアですね。GHC ジュニアヘビー級タッグの桃の青春とスティンガーの試合ですね。ここの桃の青春が繰り出した神バサミ式にやっぱ小峠が神バサミして相手をこかして頭が前に倒れる瞬間ににやっぱを原田選手がするっていうね、やっぱあれはすごいあうんの呼吸で、すごくパチンって決まってます。突然決まるんで、よそ見してたらもうなんか展開分かんなくなりますね。はい、あれはすごく面白いっていうかいい技です。はい、25番目、同じ同 11.22 ですね。剣王対清宮のナショナルですか、これは。で清宮が出した対角線ノータッチトペコンヒーローですね。あの体であんな飛べんのって思って、ちょっとびっくりしました。これはうおーって思いますね。本当に綺麗な飛翔でしたよね、うん、はい。で同じく、横部の、もうこれはもう塩崎豪対中島勝彦の、GHC ヘビー級選手権試合のチョップとキック合戦ですね。もうあの一連の流れのところですね。あそこはまあ当然これが見れると思って試合を望むんですけど、あの2人ならではやっぱり想像してた以上のものが見れましたし、本当に濃厚ですね。心が打ち震える感じです。はい、でノアもう一つあります。 12.6 代々木ですね。ドメインの塩崎豪対杉浦隆ですね。これは2つあって、1つはラリアット連発で食らってピン取られるんですけども、その前にですね、杉浦がフラフラになりながら声にならない雄たけびをあーって上げながらもフラフラになって、それでもこけないっていうね、あの瞬間ですね。でそこに杉浦が容赦なくラリアットを放っていってとどめを刺すというね、あの瞬間がすごく記憶に残ってますね。でもう一つはリンゴ杉浦が降りた後ですね、塩崎に対してリング上の塩崎に対してサムズアップですね、親指立てていい試合だったよみたいな感じで言うのが、またこれも胸が熱くなるモーメントでした。ということで結局ね、トータル27個列挙したらね、上がっていくの結構まとめるのね楽しかったんですね。これね、本当にいい機会だったと思います。これだけ上げてたらね、後から聞き直しても、まあ、面白いし記憶に残ってくるかなって思います。ということで、ここまで挙げた27個のうちの一つを、先日ですね、 セレクトしてですね、1個だけクニさんの質問箱に、投稿をしておきましたので、この中からどれかがですね、あれかな、まとめられるのか、もしかしたら読んでいただけるのか分かんないですけど、27日締め切りの、プゴトのですね、プゴト大賞2020の中に、1票として入っていくと思います。で、今回こういうのをねやって思ったことっていうのはね、普段からね、多分ね、やってる人はこういうのを書き留めてるんだと思うんですよね。ブログやってる人とかね、うちのポッドキャスターの皆さんもそうだと思うんですけども、ネタ帳にね書き留めてらっしゃったり、スマホのメモに入れてたりするんだと思いますので、こういうのはですね、来年またあるのであれば、ぜひともまた関わって、ね、積極的に参加していけたらいいかなって思って、やってます、思ってます。はい。で、次回何しようかな、ちょっとね、前言ってたジュニアの番外編ってね、ちょっとスーパー J カップの新旧の試合を見てお話ししようかなって思ってたんですけど、ちょっとね、なかなかね、まとまりがつかないのと、リオラッシュがちょっとなんか、もうちょっと何か出してよっていうところで、ちょっと本領発揮の手前みたいな感じだったので、いや、もう単純にちょっとあれですね、ドームのあまりプレビュー会ガツってやりたくないんですが、今回なんかね、シングルマッチやたらと多いんで、プレビューのやりがいあるなと思ってるので、ちょっとプレビュー会をやってみようかなと思ってます。私はね、ちょっと明日で仕事が終わりね、土曜日で仕事終わりなんで、それ終わったらですね、ゆっくりゆっくり冬休みステイホームしながらね、いろいろねネタ練ってみようかなって思っています。はい、ということで今日はここまでです。奈良南のボストンクラブレイディオでも本家同様、リスナーの皆さんのリアクションがガソリンです。ハッシュタグボスクラでのご意見、テーマのリクエストなどをつぶやいていただけますと、嬉しいです。エゴサもしております。よろしくお願いします。で、気に入っていただけたらサブスクリプションの登録や、ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。はい、今回もということでありがとうございました。さようなら。